ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまった私三浦が心理講座のペースでおすすめの本を紹介していきます。今回紹介するのは国分光一郎さんの目的への抵抗です。お願いします。ということで
初めて聞きました。知りたい
引き続き
やるじゃんね
ヨッシーです。
元同僚と同僚とお送りしております。もしかしたらずっといてくれるかもしれないんで皆さんの反応次第です。国分光一郎さんの国分光一郎さんですね、うん、さっきちょっと言ったから目的への抵抗っていう本なんですけど知ってますか。国分さん
読んだことありますね。
絶対知ってますよ。ヨッシー哲学のパン
哲学系を書いてる人なんですか。
そうですね、
哲学者です。
デルーズ、スピノザあたりで結構解説とかも書いてますし。
そうです ね私は中道体の世界を前も紹介したんですよ、ここで。
そうなんですね、
す中道体の世界、はい、
結構哲学系も好きなんです。
でも結構、うん、でも私何が好きなんだろう。いやていうか最近聞いたんですけど、多分東京にいた時こんな哲学とか読んでないかもしれない。親に好きだったっけって言われました。考えてなかったかもしれない。
これやっぱりね、この広々としたこの
鳥取だからこそ
それこそあのね、定藤さんって本屋さんに行ってたらなぜかドゥルーズの読書会に行くことになって
めちゃめちゃ
いやだって誰も2年目くらいですね、もうね。ドゥルーズって哲学者、フランスの哲学者ですけど、まあ難しい。で、そのドゥルーズも結構なんか目的とか嫌いじゃないですか。そうそれっぽいなって思いながら、ドゥルーズの話が出てくるわけじゃないんですけど、まあ、これはさっくり言うと、この人がコロナ禍を哲学的に見直した内容になっていて、まあ、前半と後半で2つの講義が入っているみたいな。
割と新しいやつ。
新しいっす、これめっちゃ。確か2023年、去年か。
東大の講義でしたっけ。
そうです。1個目は東大のなんかコロナ禍で高校生向けにやってた講義のやつ、はい、で、
後半はもう読んでみたい。
後半は、その2年後にまた同じような機会でちょっと話した内容です。なんか前半はアガンペ、あのイタリアの全部よかったから確認できるんですけど、の、哲学者の、まあ、コロナ禍でみんなその移動の自由を簡単に諦めすぎだと、このように急に権力が、公的な権力がこう奪うのは異常事態だみたいなことを言っているっていうところから、そこの解説をしていく内容になってるので、覚えてます。だからこれを聞いた時に最初めっちゃ違和感を持ってたのに、だんだん思わなくなってきたなって思い出したんです
よ。確かに。
え、コロナの時に、
そう、2020年の2月、うん、1、2月とかに、なんかそれこそ最初中国でとかで言われてて、中国人お断りとか言われてるのっておかしくない、とか思ってたのに、だんだん自分も、その度に太ってきたんですけど、
そうでしたね。
そう、なかなか東京に帰れなくなって、そのタイミングで、2020年、
県外組がうち多かったですからね。
そう、東京帰れなくて、実家もいつ帰ってくるのも、いや帰れないみたいなのをやってって、まあ、何年っていうか、まあ、1年間ずっとそんな感じだったから、なんかそれが当たり前になってて、
確かに。
なんで県外に行くとか言えなくないみたいな感じだったじゃないですか。
ありましたね、なんか。帰ってくださいみたいな感じの表紙ありましたよね。
県外ナンバーとかね、どこの
ナン
バーとかも。
よしは車に抵抗のあれ
かね。僕、鳥取に住みながら東京ナンバーそうなんですけど、で、探して鳥取に住んでますっていうシールを、
抵抗しましたね。
リビングイン鳥取だってやってます。
ねえ、だからそういうことしてたじゃないですか。他の人もね、兵庫とかの姫路のナンバーとかも結構ね、近いから多いんですけど、姫路のナンバーの人も貼ったりしてますけど、なんかそういうのおかしいなって思ってたのが、だんだんふんって思うようになってた。あれはいかがなものだったんだろうってことが、要はアガンベンが言ってるようなことなんだろうなって私は思って、まあ、例えばその他の ドイツは当時まだメルケル首相だったんですけど、そのメルケルはその移動の制限を言うときに結構スピーチでなんか結構いろいろ言ってたらしくて、私は保証します、旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であることを実感している、私のような者にとってはこのような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるものです、そうしたことは民主主義社会において決して軽々しく決められるべきではなく一時的にしか許されません、しかしそれは今、うん、命を救うために不可欠なのですみたいな感動的なね、
あったあった、ちょいメルケルさん若い頃はその東西で分裂してたところをそこすごい活動してた方だった
んですね、そう、東ドイツの出身の人だからこそやっぱベルリンの壁がね崩壊してて、そのところとかもいろいろ思いが
権利を得てこう獲得するために、うん、あれだけのことをしてきたのにっていう思いはちゃんと持ってる、それでも
そうっていうことがやっぱこう、じゃあ翻って我々個人とか日本とかでどれくらいあったかなっていうのね、なんかまあそういうもんかってなっちゃってたりしなかったかなとかっていうのはなんかこれを意味ながら、まあ前半はそんな感じ、移動の自由が、それで私は移動の自由が忘れ奪われてた期間のことをもう忘れちゃったなって思って、もういけるじゃないですか、当たり前になって、この時のなんでああやってこういう過程でパッて受け入れられたんだろうっていうのは振り返らないとなーっていう、っていう話です。で、なんか後半はのその2年後の講義っていうのはちょっとアーレントの話とかが出てくるんですけど、まあ、まさしく目的とどう向き合うかってことで、不要不急とかね言ったじゃないですか、要は目的がねちゃんとあることじゃなきゃダメ
みたいな、苦笑いって、ね、ありましたね、不要不急って
決めちゃ入りましたもんね、
軸を。不要不急の外出を控えくださいって。でも何が不要不急なんだろうみたいな難しくね。難しい。なって。
確かに。さっきのなんかこう移動の自由の話はあれですよね。はい、なんかこう場所の移動もそうですし、
うん、
職種とかの移動もね、なんかこう、まあそれも移動とかに入るんですかね。うん、
あ、この場合は多分場所とか、
場所だけ、
うん、旅行とかの移動っていう意味で。う
ん、でもなんか移動ができないって、はい、結構そのなんかこう支配とかと関わ
る、すごいすごい読んだ、
実はちょっととかいや、なんか さっきのこのライブシフトも結構関わってきてるな、
はいはいはい、だから要は今まではもうやばい職場だ逃げようって言ったのがなかなか逃げれないとかね、そういうことにもつながってるよっていう、
ね、そうですね、よくあれも結局ね移動のせ、まあ、広い意味の移動の制限だと思います、
伝われしない方がいいかもしれ
ない。よし、いやいやいや。
かで、あ、ちなみに暇と退屈の倫理学を読みました。あ、やっぱ読んでいる。
読んでない。いやー、あれ面白かったですね。
暇と
退屈の倫理学。
うん、
それの続きっていうか、うん、それを進化させたみたいな帯とかが載ってるんですけど、うん、それで結構
同じ人が書いて
る。そうなん
です。同じ人です。
あの結構バーンって、
は
ね。
うん、
この間、去年、おととし、いつですかね、文庫版もね、出たから余計に跳ね。
これね、暇と退屈を掘ってくる。
まあそうですね、暇と退屈って必ずしも結びつくものではないんですけれども、うん、でもそれがいつからか結びつけ合いになってっていう話から始まって、うんぬんかんぬんって感じですかね。
で、なんか結構その本自体も最初の方に結論は言っちゃってるんですよ。うん、だから行ったり来たりしてるんだけど、
そう
最初の方に。人生にバラなきゃいけないよねみたいなね、なんか言ってる感じで、まあそれもなんか必ずしも目的に向かってガツガツやると、うん、目標に向かってガツガツやるじゃないところに何かあるよねとか、浪費と、うん、消費するのと浪費、
ね、
無駄遣い、贅沢の方は違うよねって話が出てる、まあ後半は結構そこの汎用に入ってくるんで、多分もっと後半はよしよにやしじ
ゃないか
と思いますけど、で、なんか、そこで出てくるのが、アーレントっていうドイツの、まあ、本当にまさしく、ナチス・ヒトラーがなんで出てきたか、全体主義の話をしている哲学者なんですけど、まあ、そこの話とかも出てきて、で、まあ、目的はしばしば手段を正当化してしまうっていうところ、アーレントのところとかも出てくるし、あと、まあ、その、目的 がこれが理由だからやってますは決してそれが行為の自由につながっていない、
うん、
動機付きとか目的を超越するところに行為の自由があるんだってことをアーレントが言ってますよっていうことを言ってて、うん、だから目的から離れるところに我々の自由はあるのではないかっていうのがまあ後半の話、うん、結構でも今それこそ何のためにやるのこれ何のために仕事するの、う
ん、問いただされますか
我々も問いただされ何のために辞めるのみたいな、 なんか理由を言わなきゃいけないみたいなところもあるけど、うん、まあそれは持ちつつもいや実はそうじゃなくてそれこそなんとなく次を見てみたいなっていう気持ちでフラっていくこととかが、うん、なんか実は新しいものを生み出すのかなっていうので思いました。そんな感じで
ちょうどそれね、いやなんかそういうので好きなフレーズがあるんですよ。ちょっとただちょっと探します探します
探してます。
ちょっと、ね、携帯にいつかメモったんですけど、
はい、
ちょっとつないでおいてください。
なんでこれでも読みやすいですよね、新書なので、
うん、えなんかそんなに気合い入れずになんか気づいたら半分くらいまで読みましたね。
で、なんかこう最後のところの終わりにが、うん、なんかこのもうそういう決着をなんか前提にしてないなっていうふうなことを言ってて、哲学の本出すってことは著者が何らかの決着をつけたことを意味しているんだが、決着はしばしば断念を伴う、
うん、
だけど今回はまあそういう深刻な断念を前提にしない哲学の書籍があってもいいのではないだろうか、
うん、
ってことでこれのこれ一応シリーズらしいです。シリーズ哲学講話って書いてあるでしょ。シリーズらしいです。
えってことはこれから先何個かあるってことですか。
全然かもしれません知りませんけどまだね、
なんかさっきの決着の話結構中央体の哲学と言ってますよ ね、
だからね
決断がこうね過去との切断みたいな。
そうですね、
責任の哲学もそうですけど、
そうなんです
よ随所につながりが見えます。
そう、うん、
この本の冒頭でなんか言ってましたよね、なんかこう結論はあるんだけどその過程をちゃんと
言
うこと
がでもそれ暇と退屈の意味
が、ね、そうそう、もう全く同じこと言ってますよね。そうそうそうそう、
過
程を読むこうねことになんかでもそうですよね、結構例とかが割と豊富で、さっきの、何でしたっけ、サッチャーじゃなくて、メルケルの話もそうですけど、なんかこう、割と例が具体的ですよね、こう国分さんの
感じ
って。なんかそれで結構、なんか自己対話じゃないですけど、
うん、
なんかこう、ああ、これって自分だったらこんな感じだなっていうのが結構分かりやすいのが、国分さんのこう本の。特徴なのかなってちょっと思っていた。
まあ、確かにだから余計にね、あの自分の文脈に落とし込みやすいところあるかなって思って、
うんうんうん、だってそう国分さんは暇と退屈の倫理学でもそうですけど、なんか最初にこう自分はこれを書いた経緯としてなんかなんだっけ、暇と退屈だったら確かこう
バすごい思い出せるのすごいです。
レストランだったかなんかバーとか忘れますけど、
はい、あーバー
サッカー見て、
はいはい、そうです、そうです、そうそうそう
そう、あそこの時にらしいと感じたけど、うん、具体的な日常の場面を結構書いてくれてるから、
あ 見つけた、
さっきあのなんかこういろんなことで理由を求めるとか、
はい、
なんかそこに、まあ、違和感というか、なんかそんなところを持っているとか、うん、これね好きなあれがあるんですよ、ライフシフトの中
で、ライフシフトだった、
前回のライフシフト、
前回のね、
はい、
はしゃいで跳ね回るとは歩く代わりにスキップし最短距離ではなく景色のいい道を選び目的よりも手段を重んじること、それは過剰誇張非効率の世界だ、
うん、
イーブンナマナハマノビッチこれ
おーなるほど、
あれだよ、あれちょっとこれだったかな、なんかしっくりきてないけど、
でも
でもあのなんかそういう生き方したいなって思ってますね。普段結構効率求めるんですけど、効率とか意味合いとかすごい求めるんですけど、でもなんか人生にはそういうはしゃいで跳ね回る感じ、この歩く代わりにスキップして最短距離じゃなくて景色いい道を選ぶみたいな、そういう生き方したいなって思ってますね。
なんかこの中でもそのまあ要は自由、行為の自由ってさっき言ったやつをやってるのって遊びじゃないか、手段と目的の連関の能力、それは一言で言うと遊びではない、目的によって返されつつ目的を出る行為みたいなのを言ってるんですけど、例えば子供は砂場に行くと砂で山を作ってそこにトンネルを通そうとする、 アニメでその場見た瞬間に山を作ろうみたいに思ってる目的をやってるともいるんだけど、うん、実はその目的は目的としてはどうでもいいものです。なぜならば山を作り友達を通すということそれ自体が楽しみの対象であるからです、うん、行為自体にね楽しみを見出している、うんうんうん、手段この目的に行くための手段はこれじゃない世界っていうのはね、なんか遊びなのかな
みたいなね、そういう生き方は大切にしたいな、
ね、結構これからね、生き方をね、とかなんか考えさせられるな。中道体の世界の紹介をしたときはこのメンツじゃなかったんですけど、あの、まあ私を読んだときはめっちゃ仕事で激やみしてるときで、
そうだったんですね、
まあ、なのにあれ読んだって狂ってる人なんですけど、読んで、でなんかそっか、私はなんか責められ、怒られてるけど、なんかそれに責任を感じられてないし、うん、自分の体もなんかそれに怒られてることに対して行動してたのがよくわかんない状態だって認識しちゃってるからだな、みたいな。うん、あとなんでやんなかったのみたいなこと言われるわけじゃないですか、怒られるときって。うん、でも、いや、私の体が動かなかったからだな、みたいな。なんかそういう感覚がなんかあの本の中で描かれてる感じがして、結構、それこそ、前に進もうみたいな思ってしまったところではあるんですけど、この本も結構そういう意味で言うと、私の場合はコロナのことちゃんと振り返ってなかったなってすごい思って、もう忘れちゃって今の新しい生活でやってて、まあ忘れてると思っちゃってるけど、ね、でもあちこちに消毒液はあるし、なんか病院行くとなんだかんだ熱を測らされるし、私はマスクしてるんですけど、なんか
結構もうよし一旦終わったかみたいな感じの空気はありますよね。
でもなんかそれこそ思ったのはインフルエンザがスペイン風邪が最初流行った時の時代のインフルエンザの記憶ってあんまり残ってないじゃないですか。あのバージニアルフの病気についてのエッセイありますよね。
そんなのあるんですか。
はい、それもなんか面白かった。バージニアルフの歩むことについてっていう、またミスズ商法ですけど、真相版でエッセイみたいなのが出てて、ここで出てたのは、なんか、病気になることは、すごい物語にならない、映えない、要は。英雄伝とかと違って、そういう戦いがすごい日々あるんだけれども、何も起きないから物語とかにならないって話で、やっぱり、スペイン風邪とかの記憶もなんかあんまり残ってないのも、
うん、
まあ、なかなか物語になってなかったりとかするからかなって思って、
うん、
コロナ禍もやっぱテレビにしようとしたらね、コロナ禍のドラマなのに外しましょうかとか言って外しだして、外すわけねえだろみたいなみたいに思ってたりしたけど、うん、なんかやっぱ俳優さんのね、これがあるのは
そうですね、
もったいない、芝居ができないから、
うん、
っていうので物語が残んないのかなって思ったんですけど、今ヤナちゃんがすごい喋ったそう
な、あのいや、あのなんかね、さっきのともう一個なんか好きなフレーズがあってそれをさっきずっと探しててなんかあの
見つけた、
まあ、これあのさっきのその合理的とかどうかっていうところの、はいはい、まあ、文脈なんですけど、これは星の王子様のフレーズで、あーそこの、あ、星の王子様書いた人の
サンテグジュペリの、
フレーズなんですけど、あなたが船を作ろうと思うなら太鼓を叩いて人を集め、木材を集め、仕事を振り割り、命令するのではなく、凡庸とした、あ、凡庸でいいのかな、凡庸とした果てしない、果てしなく広がる海に恋焦がれる気持ちを教えよう。
確かにな
んかこれまあ、リーダーシップの話なんですよ。ちょっと時間があれなんだけど、なんか、効率的とかってなると、まあ、最初の前半みたいに、これがこう、どうして必要なのかみたいな、
はいはい、
そういうのを細かくこう、合理的に進めていく、うん。でもやっぱりね、そこにやっぱり人って惹かれない
ん
です、うん。でも、やっぱり人が何に惹かれるかってなった時に、このね、恋焦がれる気持ちを教えよう。海ってなんて素敵なんだっていうのを語ってれば、そこに見たいなっていう人が必然と集まってきて船ができるっていう、だからなんかこういうの大切ですよね。
いやでもそうですね、なんか結構手段とかは方法とかだったら割とこう話し合って調整できるじゃないですか。 でもなんかそこを動かすそのモチベーションみたいなのってなかなか共有しにくいし、
そうなんかどうしても、まあ、特に学校とかってしっかりその合理的にいろんなことを進めていくとか、うん、論理的に進めていくっていう、そういうのをまあ鍛える場でもあるっていうんだけど、うん、でもやっぱりそこって結局最後人と人なんですよね、
うん、
ってなった時にやっぱりなんかこういうのにやっぱりなんだろう、やっぱり人とって心動きますね、
うん、遊ぶ心
ですね、遊ぶ心、遊
びますか、遊ぶ心、遊ぶ心ところですね、
大事
で全然次には読みたい本を持ってこれなかったんですけど、あの子供の遊びを考えるいいことを思いついたから見えてくることって、これ教育書なんですけど、遊びから自発イコール自発的に活動というのは本当か、ちょっとさっきの概念をまた破りますけど、これまで自発的な活動として捉えられ議論されてきた遊び、本書ではいいことを思いついたという現象を切り口に、中道体や天然知能などの概念を参照しながら自発的な活動としての遊びについて比較的に検討するって、これ最初についてるのが修士論文なのかな、ある方で、その先生が佐伯さんっていう方で、その方がこうまとめてってる本なんですけど、これはその肥満と退屈の倫理学を読んだっていう、とあるあの同じ職種の方、別の学校の方ですけど、からこれもいいんですよって勧められて、寸読してるのに今見当たらなくていい人だったんですけど、これも読んでみたいなって思って。
中道体
って言うか、さっきに遊びはいいよって、遊びは目的から外れてる自由のあれなんじゃない、いや、そうなのかっていう、ある意味ね、別の問いが立ってるので。
今日紹介したやつはどれから読んでくればいいですか？
今日紹介したやつ、
あの、エリツィンが今3冊ぐらい本出てきたと思う。
本当？あ、そっか、中道体とか、
まあ、いろいろありました、国分校一長の本がありましたね。
そうそうそう、
あ、でもこれ結局目的への抵抗が一番読みやすいと思う、
うん、
で、まあ、前の文脈知らなくても、あのコロナ禍のことを振り返ろうって気持ちで、う
ん、イメージしやすい、
はい、うん、新書が一番ね、読みやすい、うん、
読みやすいですね。
散々みすず書房を読んだ後に新書読むと、え、
もう半分読みます
ね、これを同じ一冊と書くのかみたいなね、時ありますよね。はい、なのでこれがおすすめです、うん、国分さん入門しましょう、イケメンの
そうなんですよ、めちゃめちゃイケメンですよ、
ね、
そう、あ、
国分さん今なんか自分が読んでるなんか動画みたいなの言ってまして、
読んでる動画、
なんか朗読したりとかしてる動画とか、か
ったりとか、いろんな動画がありますね
確かになんかね、はい、そんな感じです。
面白かった
面白かった。
面白かった。
じゃあ、終わりにしましょうか。
はい。
はい、ということで、今回以上になります。今回紹介したのは、国分校一郎さんの目的への抵抗でした。次回もご期待ください。